時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ寒くなってまいりましたけれども、
ぶり返してきましたね。
ぶり返してきましたよね、はい。普段森部先生のご自宅では暖房とかどのようになさってらっしゃいます？
暖房は消してます、僕は。
そうなんですか、
はい。家族の部屋に入ってるんですけど、
はい、
オイルヒーターが。
僕
の部屋はないです。
なぜですか？
いや別に寒くないから。
筋肉が多いからですか？
いや筋肉が多いっていうことよりも、
はい、
多分やっぱ筋肉がやっぱ使ってる、活性化されてるっていうことじゃないですかね。
活性化されてるか、常にあったかいんですか？
あったかいですね。まあもちろんその外に出るとほら風とか体感温度って下がるじゃないですか、
はいはい。
家の中ってほら無風状態なので、まあ、基本的に大丈夫です、
ね。そうなんですか。もう今まだ打ち合わせなしにもうね、あの突然振ってみたんですけど、意外な回答が返ってきてびっくりですけれども。
いやいや、もうそんなもんですよ。だからもう本当にゴロッと横になるだけなんで、掛け布団もないですよ僕。
本当ですか、
はい。
こんな寒い中
ないないです。
筋肉が掛け布団。
そうですかね。筋肉が巻き布団です。
巻き布団肉巻き布団でございます、はい。ということで、この番組はですね、そんなマッスルトーク満載でお届けしていきますよ。番組はパソコン、スマホで後日でも聞いていただけるようにネット上で配信も行っています。まずはフェイスブックページの福岡街角森部塾のフェイスブックページにいいねをお願いいたします。そちらに放送をアップしますのでですね、後日でも聞いていただけます。またスポンサーでもいらっしゃいます株式会社ゲットさんのホームページからもアクセスできますので、ぜひチェックしてください。またですね、最近なんですけれども、この福岡街角森部塾メールマガジンもスタートしました。
そうですよね、
はい。メールマガジンでですね、放送アーカイブをダイレクトにお届けするということで、
これありがたいサービスですね。
ですよね。聞き逃しがないと思いますので、はい、よろしければ
登録
してください。さあ盛りだくさんでお届けしますよ、福岡街角森部塾。この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット吉田総合企画の提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマイジムのコーナーです。今週はですね、まあ、先週までは腕立て伏せのお話だったんですけれども、今週はお腹周りのお肉を退治したいという方必聴でございます。
そうです、
腹筋をテーマにお送りいたします。森部先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
私もですね、もうあの夜年の波には勝てずと言います
いやいや、お腹がポッコリ、重力に勝てない、
重力に勝ててない、はい、年ではない、あ、そうか、はい、そうですよね。お腹がポッコリして、特に下腹がポッコリしておりまして、
中島さんとかね、全然パッと見た感じ太ってないじゃないですか。
でしょ、顔が長いから得してるんですよ
下っ腹が、
下っ腹がポッコリでして、あ、まあひどい。もう妻とかにですね、女の子みたいねって言われるんですよ。
本当ですか？それほどですか？
そう、女性の、なんか年配の女性みたいな下腹ね、みたいな。
あら、
セクシーね、後ろ姿がみたいな。
あ、なるほどね。
むっちりねって言われる。落ちないんですよ。
落とす気はあるんですか？
ありますよ。だから腹筋とかやったりしますし、
はい、
で私の独自のあのね、あの経験で、こう腹筋だけやっててもダメなのかなとか思って走ってみたりとかですね、スクワットしてみたりするんですけど、やっぱでもやっぱ腹筋をすることでウエストというのは絞れていくということで、基本は合意していただけますでしょうか？
できないですね
合意拒否ということ。
合意拒否。腹筋ってあの上半身をこうやって巻き上げるみたいな。
あ、そうですよね、
はい。
時間の無駄です。どういうことですか？腹筋ってだってほら、腹筋をするとお腹に筋肉がつくわけですから、その筋肉によって周りの脂肪が燃焼されていくんじゃないんですか？
つきました？逆に質問なんです
か？つかないですね。
でしょ、
ええ、
それが現実だと思います
どうしてつかないんですか？
これはですね、はい、もう非常にシンプルに考えていただいた方がいいんですけど、はい、まあ、中島さん身長何センチですか？
166センチでございます。
体重は？
体重は言いたくないです。
言いたくない。
いやいやいや、言います まあ、大体58キロぐらいなんですよ。
ぐらいですね。
でもこうちょっとぽっちゃりしてくると60とか62ぐらいまでいきます。
だ身長166センチで、まあ、60キロとしましょう、
はい、
でそれは、まあ、腹筋じゃ今からやってくださいで、
はい、
そのよいしょよいしょってこう上体を起こしてですね、
はい、
こうやってる最中っていうのは身長も体重も変わんないわけじゃないですか、やってる最中、
はい、
まあ、何が言いたいかというと体積は一緒なわけです、
はい
はい、そう、その長いものを折り曲げた時に、
はい、
ウエストの周りっていうのは骨がないですよね。
ウエストの周りは骨がないですね、
はい、胸はほら肋骨があるじゃないですか、
はい、
で腰から下っていうのは骨盤があるでしょ、
はい、
でお腹周りだけは骨がない、
骨がない、
はい、でそうするとですね、
はい、
骨があるとこっていうのはサイズは変わんないんですけど、
はい、
折り曲げた時に、はい、お腹の部分は骨がないのでそこの部分に全部寄っちゃうんですね、でそうするとよいしょってこう上体折り曲げた時ってウエスト太くなってるんですよ。
ほう、
これは分かりますよね、なんとなくイメージ、体積が同じものを折り曲げるわけですから、
はい、
胴体の部分が太くなると
折り曲げた時はですね、
そうそうそう、ところが人間の行動って、
はい、
繰り返しやるものっていうのは必ず強化されるんですよ。
繰り返しやるものは強化される、はい、
だから例えばそのこう何か俺例えばキャッチボールをするとか、
はいはい、
ドリブルをするとか繰り返しだったらそれ上手になっていくじゃないですか、腹筋も繰り返しやってるとですね、
はい、
お腹が大きくなることが上手になっちゃうわけですよね。
どういうことですか？
だつまりやるたびに腹筋は緩んでいってるということです。
は
い、はい、きつい瞬間っていうのは起き上がるときの一瞬だけなんですね、
は
い、よいしょって、だから30回やってる人の場合は30回収縮は一瞬してるんだけど、
はい、
逆に言うと30回緩んでるっていうのと一緒なんですよ。
意味が分かりません。どういうことですか？30回やれるようになることで腹筋はだんだんこう鍛えられて筋肉の質が良くなり筋肉が大きくなり、それによってこう脂肪の燃焼がとかこう周りの脂肪を全然こう影響しないんですか？
いやだからなってないでしょ。
なってないです、
はい、なってないです。だからご自分の体が証明してるじゃないですか。
どうすれ、そうなんですか？
そうなんです。だからあのボクシングやってるような人がですね、もともと細い、
はい、
あまり贅肉がない人がボクシングの専門練習とかロードワークとかに加えて、お腹打たれても痛くないようにやるような腹筋をする、はい、そういうことができる人の場合はそれで締まってるように見えてるだけで、
はあ、
腹筋だけやっても締まらないです。
くわ、衝撃ですね、
はい、しかもですね、下っ腹に関して言うと特にそうなんですけど、上半身を起こしていくやつだと、
はい、
腹筋の収縮っていうのは上からいくんですよ、
はい、
要は溝落ちのあたりからですね、で腹筋ってすごい長い筋肉で平べったい板みたいな筋肉なんですけど、はい、その胸骨って言って胸のこう一番下肋骨のこう付け根ですね、その溝落ちのあたりから恥骨の部分まである長
い
まな板みたいな筋肉なんですよ、
はい
はい、ただこれを動かしていくときに上からしか収縮しないので、
はい、
上半身を動かしたらですね、
はい、
下っ腹は全然ほぼ影響がないまま
終わります。今2つ僕ミスしてますよね。
いい、
腹筋をしてもその周りの肉は落ちないにもかかわらず、
はい、
それをやってる、
はい、
しかも下腹に集中して効果を出したいのに上上半身の腹筋をやっている。
そうです、まさに時間の無駄労力の無駄遣いと。
わかりました、わかりました。でもお腹を締めたい人は腹筋をするんじゃないわけですか？
違いますね。もし腹筋をするんだったら、
はい、
一番きついところで止めてるのが一番いいです。
止める。
でどこが一番きついかっていうと、
はい、
重力に対して90度のところが一番きついわけですね、
はい、
イメージしてください。あの引田天功さん の, あの胴体切断みたいなやつがあるじゃないですか。
はいはいはい、
あの台をこう2つ
やって
、
ええ、
足と頭を乗っけて、
はい、
板みたいにして、
はいはいはい、
我慢するみたいな、
ええ、
ああいう状態だったらめちゃめちゃ使ってる
わけです。いやいや、引き天候さんだからできるんですからですね、あれはですね。
だからそれに近づくような努力をするっていうんであれば分かります。
分かる。
脱力してないから。
脱力してないから、
うん。力抜いちゃうと落ちちゃうじゃないですか。
はいはい。
だ例えば椅子に座って、背もたれがない椅子に座って、ゆっくり後ろにこう倒れていくでしょ。
はい。
徐々にこう、
ええ、
後ろに後ろに。
ええ、
でそうすると、これ以上後ろに行っちゃうと足が浮いてしまうとか、
ええええ、
ひっくり返っちゃうってギリギリがあるじゃないですか。
はいはい、
そこで止めておくんです。はい、そうするとこうプルプルプルプルします、
はいはい、
その間は腹筋はずっと緊張した状態です。
ほう、
はい、ところが稼働してる時っていうのは動き始めだけしか筋肉が収縮してないんですよ。あと緩んでるだけです。 だからいくらやってもダメなんですよね。
なるほど、うん、あの稼働する動きと静止する鍛え方、うん、はいはい、効率としてはどちらが良いというのもありますし、目的によってやり方がどちらを選ぶかが変わってくるとかいうこともあるんでしょうか。
ありますね。
なるほど。
だからもう一番そのこう腹筋にダイレクトに効かせたいと、腹筋というかまあお腹周りに、はい、でその場合はもう止めるやつの方が有効です。
うん、
である程度それで強さが増した時にで、はい、お腹をそれこそ意識できるような状態になってから、はい、動かすトレーニングっていうふうにちょっとこう組み合わせていくとかですね、
はい、
まあ、そういうことが必要になりますね、手順としては。
なるほど。
でその感覚が分かってないのに繰り返しこう10回20回とかいうふうにやったところで、反復回数が増えれば増えるほどもうその惰性でいってしまって、はい、バネ使っちゃってるから全然効果がないです。
うーわーですね、はい、うわーですよ。そういうことですね。
そういうことなんです。
体は慣れていく。
そうです。
そして学習していくから、より疲れない方法を、
そう、
学習して筋肉を使わずにできる方法を編み出していく。
そうなんです。だから柔道部とかでですね、腹筋とかはまあやるんですけど、うまいやつはですね、めっちゃ自分の体を畳に打ちつけて弾んで上がってくるんですよ。
はいはいはい
はい、だから全然効果ないですね、100回やったところで。
へえ、はい、なるほど。いや今日はですね、あの腹筋のお話、今なのでまず僕のやっている腹筋がですね全くダメだという話を今伺ったわけなんですけれども、はい、僕もですね、うすうすそれを感じてですね、
はい、
やっぱりお腹をへこますには腹筋じゃないなとある時気づいたんですよ、
うん、
でそれでやりだしたのがですね、
はい、
ランニング。
ランニング。
やっぱりそのインナーマッスルじゃないかと思ったんですね、うん、
なるほど。
先生、インナーマッスルと腹筋ってまた別の意味という同義語ではない、それとも同じものです。
いや、同じものではないんですけれども、はい、まあ、インナーっていう、まあ、要はそのこう腹筋のこう下に潜り込んでるような筋肉があるんですけど、
やっぱあるんですよね、そういう筋肉が。
それを鍛える方がいいっていうのはあり。
それは正解ですか。
はい、それは当たってますね。
なるほど。それで走ってみたり、あとスクワットしてみたり、
はい、
なんていうことをやったんですけど、ええ、これはトレーニングとしては合意はいただけますでしょうか。
トレーニングとしては悪くはないです、ええ、だから複合的にいろいろやってるから、はいはい、結果としてまあ徐々に絞れてくるってことはこれはあるでしょう、
はい、
ただそのこうピンポイントで狙ってお腹をへこませるとか、うんうん、いうことに関してはちょっと違いますね。
ではウエストを絞りたい方、また僕みたいに下っ腹を引っ込ませたい方はどのようなトレーニングをすればいいでしょう。
これはですね、今どういうことをやってやるかっていうので、はい、まあ、それをちょっとカスタマイズしてあげる方がやりやすいと思うんですけど、うん、例えば中島さんの場合だったらすでに走ってあるというのがありますね、
はい、
で走るときにはどのぐらい走ります。
そうですね、これも本当にお恥ずかしい話なんですけれども、うん、ええ、まあ、ですね、大濠公園を2周プラス、うん、藤崎から大濠公園までの往復ぐらいなので、うん、8キロぐらいです、
ね、もう十分ですね。
ただすいません、森部先生に出会ってから走るのをやめてます、
はい、いいです、いいです。走ってもいいんですけど、走るときってですね、はい、膝ってあんまり上がってないと思うんですよ、
はい、
こうロングで走るときは、
割
とこうゆったりとした感じでジョギングみたいに走ってる、
はい、
それをですね、陸上選手がやってるみたいにもも上げみたいにしてめっちゃ膝を高く上げて走ってください。
8キロ全部ですか。
いやいや、持たないです、そんなに。
そうですよね、
だからもう50メートルも持たないかもしれないけど、はいはい、それでいいんです。
そういうのを組み込む。
そうそう、そうすると、はい、それはもうめっちゃ下っ腹に効きます。
足上げ、
陸上の短距離選手でお腹が出てる人見たことないでしょ。
いないです、いないですね、はい、なるほど。もも上げ、
もも上げ、これは効きます。
うーわー、なるほど、
はい、で僕一回ですね、自分のジム、一、はい、回じゃないけど、まあ、しばらく、はい、ジムの会員さんたちが、はい、わんさかこう集ってきてやってですね、はい、もう人が入らないぐらいに多い時があったんですよ、でそれでこう自分の中の器具が全部埋まっちゃうから、まあ、皆さん連れてですね、外にロードワークに行ったりとかしてた時期があるんですけど、その時にちょっとこう最初ジョギングみたいな感じで体温めた後に、電柱1本ごとにですね、もも上げとかサイドステップとかいろいろこう走り方変えてやってたらですね、どんどん人が減っちゃったんですよきつすぎて、
きつすぎて、
で外にロードワークに出てジムに戻ってくるじゃないですか。さあ皆さん、今から筋トレですよって言ったら、いやもういいです、もう十分ですとか言ってもう外で終わっちゃってたりとかしたこともあるんですよ、
あ、そういうロードワークを指導することもあるんですね。
そうです、まあ、でもこれはこれでめっちゃ効果があるんですね。
なるほどですね、はい、いや、まあ、ロードをですね取り入れてる方には今耳寄りな情報だったと思いますが、まあ、 そんな森部先生は一切走らない、走らないけれども、ぺったんこのお腹をですねキープされているということ で、 筋トレだけでお腹をへこます、まあ、そして腹筋についてもまた次回に、ね、あの持ち越して、はい、話題を展開していきたいと思います。
わかりました。
今日も腹筋トークありがとうございます。
次回また楽しみに、
はい、よろしくお願いします、はい、以上マイジムのコーナーでした。ではここで一曲マッスルソングいきたいと思いますよ、
はい、では高中正義でサンダーストーン。
中央区大名にありますコミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ、お送りしました曲、すいません、私のちょっとチョイスミスでございましてですね、失礼しました
びっくりしました、
スパルタン X のテーマがですね、かかってしまいました。私の選択ミスでございます、失礼いたしました。また後ほどですね、高中正義さんの、サンダーストームをお届けしたいと思います、
はい、
よろしくお願いいたします。さあ続いてはマッスルゲストのコーナーです。いつもですね、森部先生のもとで学んだ、そして体験した、これから体験するよという、お客様をですね、はい、お呼びしてるわけなんですけども、今日のゲストはマッスルというよりも本当に美しいビューティーゲストでございますけどもね。
ちょっとマッスルって感じじゃないですね。
マッスルではないです、もう完全にもう本当にもう二度見してしまうぐらい美しい、はい、さあそのゲストをご紹介しましょう。現役ダンサーでクラシックバレエ、そしてベリーダンスのインストラクターでもいらっしゃいます、篠原理央さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは。
さあ、ねえ、篠原理央さん、3歳よりクラシックバレエを始め、高校生の時にスカウトされ芸能界に入りました。クラシックバレエインストラクターをしながらタレント業、そしてベリーダンスなども行い、現在はですね、ダンスのインストラクター業を中心に展開されているという、歌も歌ってらっしゃったということで、さっき聞いてもらった
んですね、
はい、何でもできるというですね、方でございますが、いつもお美しいと言われると思うんですけれども、
いえいえ、とんでもないです。
何か普段からこう美しさをこうキープする、なんか自分の中でのなんか気をつけてることとか何かあります？
はい、ですね、ストレスをためない。
ほう。
うん、はい、気をつけてます。
ストレスをためない、
具体的にどういうことですか？
あの、私漫画を読むのが大好きなので、
はい、
漫画を常に家に置いといて、読んでます。
へえ。
一押しは何ですか？
今 最近読み返したんですけど、はい、スラムダンク大好きですね。
来た、来ましたね、はい、
スラムダンクですか、
はい、
名作ですね、
ですよね、はい、スポコンの名作という感じですけれども、
来ましたね。
いや、森部先生も読んで、
もちろん全巻制約、
全巻制約してますか。へえ、そういう、あの、結構やっぱスポーツものの漫画が多いですか。はい、
そうですね、あの、うん、スポーツものもなんですけど、うん、基本的に少年ジャンプ系がすごい好きで、結構いろいろ読んでますね。
またこのね、はい、イメージと全然違う、ギャップがいいですね。
イメージと違います。
いや、だってもうこんな美しい方がですよ、少年ジャンプ系の漫画をですよ、ジョジョとか読んでるってことですよ。
あ、ジョジョ、ね、
すいません、ジョジョだけはまだ読んでない。
読んでない。あ、そうですか。
俺は読まないといけない。
いや、読まないといけないこともないですけどね。
いや、あれは読まないといけない。
そうなんですか。
はい、
ウィーとか言ってるやつでしょ。
そうです、ウィーウィーウィーって
オラオラオラ。
今のですごい興味が出ました。
本当ですか、
は
い、
出ました、
はい、
これ最高よこれ。
さあ、そんなですね、お話聞くとつながってるのは漫画かなと思いますけれども、そうではないんですよね。
そうなんですよ、
森部先生とリオさんのつながりというのをちょっと伺ってもよろしいですか。
はい、はい、あの NCCA という学校がありまして、はいはい、そこに私が通わせていただいて、森部先生と知り合いました。
なるほど、 NCCA というと、はい、森部先生があの行ってらっしゃるさまざまなあの指導者をコーチしていくという学校ですね。
指導者をコーチというか、まあ、指導者を育成する社団法人で、まあ、一応その、まあ、社会貢献事業として、はい、まあ、展開をしているんですけれども、
ということで、そこで何を学ぼうと思って行かれたんですか。
はい、もともとずっとインストラクターをしてたんですけど、はい、そこで体の仕組みを学んだり、うん、あと怪我をする人がすごく多かったので、はい、怪我をしないような指導法を学んだりしたいなと思って通わせてもらいました。
へー、それはあのダンスの方ですね。バレエと、ね、はい、まあ、今ベリーダンスがありましたけども、はい、どちらで生かそうというのがメインの目的だったんでしょうか。
どっちもなんですけど、ええ、どちらかというとバレエの方が怪我をする人も多いし、はい、あと悩みを抱えている人がすごく多いので、うん、バレエの方で特に活かしたいなと思いました。
そうなんですね、
はい、
怪我が多い、
怪我が多いですね、バレエは。
悩みを抱えている、
はい、大体悩みがない人はいないんじゃないかと思うぐらい、すごく、はい、悩みを抱えている人が多いですね。
例えば
どういう悩みなんですか。
例えばあの体が硬いとか、うん、関節が開いてないとか、うん、いろんな悩みがありますね。
バレエの方って体が弱いですし、関節を開く方ばかりじゃないんですか。それはもうそのバレエの世界のレベルでっていうことですか。
そうですね、努力は皆さんしてると思うので、はい、ある程度はやっぱり柔らかくはなるんですけど、それ以上にはいけないという、まあ、個々のその限界みたいなものがやはりあるみたいで、それで悩んでる方はすごい多いと思います。
あれはね、やっぱその足が上がらないと絵にならないし、
そうですね。でもまあ大体皆さん上がってると思うんですけど、それでもなんか自分の中で悩みがあるわけですね。
多分上がってる方々っていうのは、はい、そういうレベルにある人で、はあ、底辺の方で、まあ、今その努力中の方々で、ええ、その柔軟性が足りないとか筋力が足りないために、うん、その自分の限界を超えることができなくて悩んでるとか、
そうですね、
いうようなことですよね。
はい、そうですね。
なるほど、
はい、
どちらかというとではリオさんご自身も悩みもあったかもしれませんが、リオさんはもうそうやってずっとダンスもされてらっしゃるので、はい、そこはクリアできてるけども、そうじゃない子たち、自分はできたけれどもできない子たちにも分かりやすくとか、その原因とかを知りたくて、はい、改善方法を知りたくて、
はい、
先生のところで生理学とかを、
はい、そうですね、はい、
そういうことまで教えてらっしゃるんですか。
そうですね、あの、はい、質問が出たことに関しては基本的に全部お答えをします、
うんうん、
まあ、あのカリキュラムがあるからですね、これをやんないとで試験で通らないと資格がもらえませんよみたいな、
うんうんうん、
そういう流れがあるんですよね、はい、カリキュラムが、ただその休み時間とか、うん、まあ、その放課後の時間とかを使って受けた質問にまた個別に対応していくと。
ちなみにその学校に行かれてですね、はい、そういう悩みを解決したいという、はい、知識とか、
はい、
まあ、そこで、あ、行ってよかった、この、あ、ここの自分の思ってた疑問はこうだったんだっていうクリアになった部分ってあったりしましたか。は
い、すごいたくさんありました。
例えば、はい、どういったことがありました。
ですね、まあ、いろいろあったんですけど、はい、一番感じたのが、うん、あの筋トレをその学校に通ってた間はずっとしてたんですけど、
はい、
その間全然バレエのレッスンをしてなかったんですよ、
はい、
で、ある時そのバレエとベリーダンスを融合させたようなものをショーで踊るきっかけがあって、うん、その時にバレエでよくあるアラベスクという足を後ろに高く上げる動きがあるんですけど、はい、その動きが今までの人生の中で一番綺麗だって言われるぐらい綺麗な形になったんですよ。すごい周りの人に褒められて、バレエのレッスン復帰してたのとかって言われたんですけど、実際何もしてなくて、その時期筋トレだけをしてた時期だったんですよ。そこで、あ、やっぱり筋トレをした方がパフォーマンスは上がるんだなってすごく感じたので、はい、それも教えることに生かせるなと思って、はい、すごい勉強になりました。
なるほど、
来たわ、
来ましたね、
来ましたね。
今生理学のなんかポイントの座学的なところの回答が来るかなと思ったんですけれどもより自分にこう多分ダイレクトに気持ちにですね響いたのが、筋トレをやったことでパフォーマンス上がったよっていうのが大きな学びになったということですね。
これはもう一番いいコメントですよね、はい、
ですよね、うん、いや、いいですね。本当に、だったらもう座学でこの知識がこうなって、こうやったら子供たち の, 指導にも活かせると思ったんだけど、うん、筋トレすることでいろいろ解決できるかもっていう、ちょっと目から鱗があったってことです ね、
うん、ですね。体が柔らかくなるというのがまずすごい不思議だったんですけど、特にそのストレッチもあんまりしてなくって、その当時は。
はい、はい、はい。え、はい、筋トレをすることで体が柔らかくなるんですか？
足が今までの中で一番綺麗に上がるようになったってですよ。なので普段だったらちゃんとストレッチをして、毎日毎日ストレッチをして、はい、ようやく上がるようになる足だったんですけど、うん、全く筋トレをしないのに足がすごく高くスッと上がるようになったので、ストレッチだけじゃないのかなっていうふうに。はい、
何ですか、ドヤ顔されてますけど。
いやいや、当然の話で足を上げていくじゃないですか、はい、まず足は通常立ってる時っていうのは地面の方に向いて、要は下向きじゃないですか、はい、これを上げていくということは重力に対して90度に近くなっていくわけなので、当然柔軟性だけでなくてこのテコが働きますから、力がないとそこまで上がらないんですよ。だから柔軟性はあると、もともとその自分の足の長さをそこで支えるだけの筋力っていうのがあればより上がりやすくなるという、まあ、ごくごく当然の話ですね。
当然のことなんですね、
はい、
じゃあこれまでだったら筋力ではなく柔軟性を何度もやってこう柔らかくすることで上がると思っていたんだけれども、うん、今日強く引き上げる力がつけばそんなにこう柔らかく柔らかくということをしなくても、ある程度そこからググッと上がっていくよっていうふうに捉えてもいいんでしょうか？
そうですね、その、うん、まあ、ストレッチ、まあ、柔軟性のプログラムを減らしてもいいとは思わないんですけど、はい、それはそれでやった上で筋力トレーニングを並行してやることによって、うん、その相乗効果が発揮できるっていうふうに考えた方がいいでしょうね。
なるほどですね、はい、素晴らしい。そういうことで、例えば現在の、はい、指導の中にもそういう、はい、筋トレだったり何かその森部先生のところで、習ったことをフィードバックするというような方法に何かスイッチされた部分であったりするんでしょうか？
そうですね、はい、教え方も随分変わったと思います、うんうんうん、はい、今までですと、はい、まあ、一般的なバレエのレッスンというのをしてたんですけど、それにプラスアルファで加えたりとか、バレエとは全く関係ない動きなんですけど、これを入れることによってこのパフォーマンスが上がるんじゃないかとか、そういう形でレッスンの仕方も変わったと思います。
そして何か僕ですね、最初リオさんのそのプロフィールを拝見した時に、まあ、ダンスもされて、そしてタレントもされて、歌も歌ってとかいうことだったので、何かそういう、こう華々しい世界で自分をどんどん開花させていくのかなと思ってたんですけれども、うん、どちらかと今その自分の興味のベクトルといいますか、そうか、こう育成の方にすごく向いてらっしゃるわけなんですね。
そうですね、特にバレエに関しては育てる方に回りたいなという気持ちは大きいですね、
はい、やっぱその情熱というのはどこからというか、どういうふうにしていきたいとか何かあるんですか、夢というか。
そうですね、今はまだバレエを始めたばかりの子を見てるんですけど、うんうん、とりあえずバレエが楽しいなって思ってもらえるところからスタートしたいと思ってます。うーん、はい、
それで先生のところでさまざまなコンディショニングも勉強していくと、はい、バレエの先生でそういう生理学とかですね、筋トレとかまで、はい、考えて指導されてる方って結構いらっしゃるんですか？
そういう方もいらっしゃるとは思うんですけど、そんなに多くはないのかなと思いますね、はい、実際私がずっと習ってきた中で、うん、バレエのテクニックは教えてもらえるんですけど、なかなかそういう体のこととかを教えてくれる先生はいなかったので、そういう部分も教えられるようになれたらいいなと思います。
なるほどですね。
これ結構ですね、
はい、
やっぱり技術を教える方々っていうのは、その自分がもう繰り返し繰り返しやって身についたことを、まあ、要はそのある意味小出しにしてるわけですよね、
はい
はい、当然その受ける側も全然何もないわけですから、いっぺんに全部習っても覚えられない、まあ、ちょっとずつちょっとずつで、これでまあプログラムが作られてるんですけれども、やっぱりリオさん言われたみたいに、結構怪我をする人が多いと、でしかも子供たちで怪我をしてるわけなんですけど、まあ、子供たちは痛いからできないとかなってきたときに、まあどうしようもないわけですよね、まあ、病院に行きなさいとか、
はい、
ちょっと休んだらぐらいの話なんですけど、実際休んでたら、ご月謝もらえないじゃないですか、だからまあそこをずっと続けてもらうためには、なんかやんなきゃいけないなってことで、まあ、困ってあるのは事実だと思うんですね。で僕もバレエスタジオとかに指導で頼まれたことがあります。
そうですか、はい、
子供たち の, その体のメンテナンスだとか、怪我しないためのコンディショニングプログラムを作ってくれってことで、
はい、
でそうするとそのやっぱりもう骨格の変形があったりとかですね、体自体は柔らかいんだけれども、その動きを制御できないとか、そういう問題がありましたね。だちょっとまあ あれもこれもって大変かもしれないけれども、まあ、プログラムの中にまあちょっと落としていくとか、まあ、せめてそのこう保護者とか指導している先生方が少しでもそういう知識を持つことが、子どもたちを守ることにもつながるとは思いますので、まあまあぜひですね、そのテストケースというか、まあいい事例を出してもらえたらなと思いますね。
はい、
素晴らしい。でも先ほどさっき子どもたちの悩みの中で関節が開いてないとか、その柔らかくないですかね、柔軟性が足りない。
そうですね、はい。
最近その関してはこう利用さんの方ではどういうメソッドといいますか、こういうふうにすればその問題解決できるよって伝え方とかなんかご自身であったりするんですか？
そうですね、相手が子どものことが多いので、はい、やはりあんまりその口で言っても理解しないことが多いので、とりあえずまずいろいろやらせてみて、でそれを習慣づけるようなところから始めてますね。保護者の方とかいらっしゃったら多少は説明をさせてもらうんですけど、はい、
ということは柔軟性やその関節の開きというのは、訓練や、まあ、正しい先生の知識のもとでトレーニングすることで改善するというふうに言っても
間違いない。そうですね、私はそう思ってます。
なるほどですね、はい、じゃあもう本当に悩みのある方はぜひリオ先生に、
はい、
ね、来ていただければと思いますけれども、そっか。でも美しさの秘訣はですね、ストレスをためないことっておっしゃいましたけれども、
はい、
今漫画を読むこと、
はい、
そしてあとダンスもされてますよね、
はい、
ダンスはストレス発散にはならないんですか？
ダンスはですね、ベリーダンスとバレエはすごく好きなんですけど、やはり仕事目線で考えてしまうので、ストレス発散というよりはちゃんとやらないとっていう意識が強いんですよ。 なのでどっちかというとそのダンスでストレス発散するとしたら、もうまるっきり自分が関係ないジャンルをやって発散させる感じですね。
なるほど。他のジャンルも踊るんですか？
若干は。
ちなみに
ですね、ガールズヒップホップとかがちょこっとだけなんですけど。
ヒップホップ。
なるほど、
はい。
ちなみに私もベリーダンスってすごくセクシーなイメージがあるんですけども、ベリーダンスとバレエってなんかリンクしてる部分あるんですか？
そうですね、ベリーダンスの世界で、まあ、ずいぶん前の話なんですけど、もうちょっと綺麗な動きを入れたいということで、当時 そのロシアバレエのすごく有名な方を呼んで、バレエを取り入れたという時期がありまして、なので結構用語が一緒だったり、手の使い方とかは全く一緒だったりするんですよ。はい、
なんかこうもう陰と陽とは言わないですけれども、なんかすごくね、
なんか全然違う感じがしますね。
すごいですね、きらびやかなみたいな両面があって、これまた素敵だとは思うんですけども、ベリーダンスの魅力っていうとどういうところですか？
もうセクシーなところが一番の魅力かなと。
なるほど、
なるほどですね。
ベリーダンスの方は公演とかも
よくやられてるんですか。
そうですね、はい、ぼちぼち やらせてもらってますね。
はは、近々なんか利用者のパフォーマンスが見れる機会とかあったりするんでしょうか。
えっとですね、2月の20、はい、すいません多分7日だったと思うんですけど、はい、金曜日に、はい、えーとですね、糸島の方にある会場、はい、すいません名前がちょっと思い出せないんですけど、そこであの千正夫さんと新沼謙治さんという演歌歌手の方がいらっしゃって、うん、そのお二方がこっちにいらっしゃるんですけど、そこで前座をさせてもらうことになっております。
はい、演歌とベリーダンスのコラボですよ。
はい、
ね、どちらもブルースですね。
ちょっと違いますかね。
これはでも客層がちょっと難しいですよね。
ですよね。もう皆さんも本当ひっくり返るかもしれませんね。
そうですね。なのであのベリーダンスというよりは、はい、ちょっとバレエ寄りな感じの、バレエとベリーダンスを混ぜたみたいな感じのジャンルになるので、あんまり露出もちょっと控え気味で、芸術的な要素を大きく入れてる感じの作品を出す予定ですね。
その構成とかは自分で考えるんですか。
そうですね、自分で全部振り付けも考えて、はい、
今のそのベリーダンス そのチームというのはもう両先生が主催というかあのリーダー、
あ、いえ、あの姉と二人でやってるので。
あ、そうなんですね。
そういうこと
で。そうなんです。姉と一緒に考えて。
そうなんですか。チーム名とかあるんですか。
はい、あ、織姫と言います。
織姫、これなんかインターネットで、はい、あの検索すると出てくるんですか。
あ、いや出てこないかもしれない。
出てこない。
二人とも武将者なんで。なるほど。特に何も、
この商売気がないところまで行
きそうですね。
なるほど。ということで、じゃ あ, あの先生、あのリオさんの情報に何かこうアクセスしたいとか、
はい、
先生の教室のことを知りたいとかいう方をどのようにすればなんかアクセスできたりしますか。
そうですね、一応フェイスブックはやってるんですけ ど,
なるほどです、ね、
ほとんどプライベートのことしか書いてないのであまり情報というのは出てこな い,
あ, ない, いです、ね、
あのくだらない記事ならいっぱい載せてます。
なるほど、
はい、くだらない記事
ビジネスになってないってやつ
ですね。、はいはい、ということで、まあ、今後もですねぜひ、NCCA そして森部先生のメソッドを使って、はい、いろんな迷える子羊のですね、はい、指導に当たっていただきたいと思います。
は
い、
楽しみですね。
ね、楽しみでございます。ということで今日のマッスルイエビューティーゲストは、元気ダンサーそしてクラシックバレエベリーダンスインストラクターでいらっしゃいます篠原理央さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここでマッスルソングイッいきたいと思います。
今度こそ、
今度こそ
高中正義でサンダーストーン。
はい、 店スタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはこのコーナー、森部先生の気になるトピックスです。今日のトピックスは、
はい、はい、想像力が育たない、我が子をスポーツバカにしてはいけない理由っていうのをちょっとネット上で拾ったんですよね。
はいはいはい、はい、これはスポーツバカという言葉がまた結構なんかインパクトがあるんですけれども、
そうですね、これネットニュースって大体スポーツ新聞なんかのタイトルと一緒で、どぎつく書かないと人が見ないじゃないですか。
なるほどなるほど。
だからなんだこれはみたいな感じでちょっとこう、見事引っかかったんですけど、
なるほど、
はい、でそれでちょっと見てみたんですけども、はい、小さい時から専門スポーツに入らせて、
はい、
でずっとそのスポーツ漬けにする、こういうやり方をした場合と、はい、遊ぶ時間とかもちゃんと与えて、はい、でそのお稽古ごとにも行ったりするけど、自分でそのこう想像しながら楽しんで遊ぶようなことをやらせたグループとで、その違いがどうかって、見た実験があったらしい、研究が、でそうするとやっぱりその専門スポーツにずっとこう入れ込んで、要はそのライフスタイルの中にもスポーツがもう組み込まれてしまったグループよりも、そうじゃないグループの方が想像力が豊かな傾向が見られたと。
ということは今例えば水泳ですとか小さい頃からサッカーですとか野球とか剣道とか、そこでなんかこう集団性とかですね、こう肉体的な力とかやっぱそういう風なものを培った方がその後いいという考え方があって、皆さん多く習い事も含めてさせてますけども、あんまり遊ぶ時間がなくなるほどはしない方がいいということですか、
というような書き方ですよね。これは外国のデータなんですけれども、日本の場合とはまたお国事情とか生活の環境とか違うので、一概に比較はできないと思うんですけれども、例えば高校の部活動とかの世界でこう見てるとですね、こういうシーンがあるんですよ。すごくスポーツ強化を増している、私立の学校があって、例えばそれがサッカーだとします、
はい、
でそうすると、なかなかいい選手も来てると、ところが、万年2位ぐらいで、なかなか1位のチームに勝てないってなった時にですね、メルコ、そこをなんとかしてくれって頼まれるわけですよ、
はい、
で監督とお話をしている中で、毎回、どのチームに行っても大体同じグレードのところだったら同じようなことを聞くんですけど、はい、受け身の選手が多いと。
受け身の選手、それはどういう意味ですか。受け身の選手
つまりですね、
はい、
何でも指示を待って、ああしろこうしろって言われないと、プレーができない、要はそのこうクリエイティブなこう例えばサッカーができないとか野球ができないと、
はい、
セオリーに従って、ああしろこうしろっていう風にこう手順を踏まないと、プレーができない子たちが多い、だからいいところまで攻めてるのに、その独創的なプレーが出てこないとか、そういう話でありましたね、つまりこうちっちゃな時からずっと専門的に教えすぎてるために、その予想外のシチュエーションにこうなった時にですね、そこをこう回避する、そこを解決する方法を自分で見出すことができないとか、特にサッカーとかの場合だとやっぱそのフォワードの選手が、ゴール決めなきゃいけない、シュートを打たなきゃいけないのに、いいところまで行ってるのにそこでパス出したりとかね、なんでお前行かないんだよみたいな、やきもきしてこう見てるらしいですよ、でそれはなぜなんだっていうふうに聞いたときに、やっぱりそのこう臨機応変さとか、そういうところが欠けてるっていうような話をする監督さんは多いですね。
なるほどですね。森部先生の場合は例えばそういう受け身のですね、選手がいた場合、どのように指導してそれを改善に導いたりするんでしょうか。
スポーツ的に考えればですね、例えばそのもうポジション変えるとかですね、コンバートしてしまって、受け身であっても、とにかく例えばもうディフェンスが専門のポジションとかに変えて、徹底的に相手に対応するっていうのが仕事、とかいうようなところに変えるっていうのが一番手っ取り早いとは思います。
そうすることでどういう変化が生まれるんです
か。もうそれはもう変化を期待するんじゃなくて、もうその子の、まあ、今持っている特性を生かすための対策ですね。想像力を発揮するものにもこう目の前にいるわけですから、それを抜かせてはいけないので、うん、必死で止めなきゃいけないと、まあ、バスケットとかでもそうなんだけど、もうお前の役割はディフェンスだと、抜かせるなとか、相手をフリーにするなとかいう指示だけ与えて、徹底的にそれをやらせると。だけどゴールを決めなきゃいけない、まあ、そのシューターの場合とかだと、そのギリギリのところまで行っても当然相手が打たせないようにこう来るわけじゃないですか、だそれをこうかいくぐっていったりとかする時の、まあ、プレーってまた別の要素になりますよね。はい、
じゃあそういう創造性を培うための訓練とかをするのではなく、ポジションを変えてしまうということですか。
まあ監督がまあ一番きつくない方法がそれだと思う。
なるほどですね。
だそこを、まあ、こいつをなんとか育てたいんだっていうふうになった場合は、僕は違うことをやりますね。
それは例えばどんなこと
を。まあ、例えば、まあ、サッカーの選手にバスケットをさせるとか、
ほう、
バスケットの選手にサッカーさせてみるとかいうことで、別の種目で、つまりそのこう自分が持っている規制概念にとらわれずに、がむしゃらにやらなければいけないっていうような環境に置くとかですね。
がむしゃらにやらなければいけない環境に置く、
はい、
なるほど。
それとかその情報の処理能力を高めるために、複雑なことをいっぺんにやらせるとかですね。
それはじゃあスポーツじゃなくてもいいというようなことですか。
いやいやいや、そのスポーツの環境の中でいうと、例えば、サッカーボールを2個使ってサッカーをするとかです、で今普通は1個じゃない、でも2個あったらこう変わってきますよね。でどっちにも対応しなきゃいけないので、おお、何やこれはみたいな話になるじゃないですか。まあ、そういうことを僕ならやります。
まさにそこで創造性というか遊びの要素とかを加えて視点を変えるというような、
そうですね。
それがパッとこう思い浮かぶ指導者の方だったらいいですけど、やっぱりそう、こいつはここがいいからここを伸ばしたいんだ、だからこの練習をして、もっといけ、もっとお前はやれるんだから前に出ろ、どうしたいけみたいな、ついついなってしまいがちなのかなと思ったりもするんですけども、
まあ、そういう監督さんもいらっしゃると思いますけどね。まあ、そのサッカーとかの場合人数が多いから、そんな一人にかかってられないんですよ。
なるほどですね。
だから結局は中途半端に、まあ、いつもやってることが繰り返し行われてるみたいな状態っていうのがほとんどですね。
逆にどうですかね、その創造性は豊かだけでもと、でもあまり基礎ができてないなという子供がいます、その場合はやっぱ基礎をしっかり基礎から逸脱しないように育てた方がいいのか、お前は創造性は豊かだからその通りそれを伸ばしていった方がいいと言った方がいいのか、どちらかありますか。
いや、もうこれはやっぱ創造性からいった方がいいですね。で基礎に関しては、スポーツ技術の基礎っていうのも体力の基礎の方が大事だと思います。
体力の基礎ですね、
僕はあんまりその少年スポーツで、ちっちゃな時から専門家的に取り組むっていうのは、進めてないんですよ。少年野球なんかしない方がいいと思ってるし、少年サッカーもしない方がいいと思ってるぐらいです、僕自身はね。それはなぜかというと、繰り返し同じことをやることによって、怪我をするリスクっていうのは上がってくるからです。
なるほど。
それだったらいろんなことを体験させて、サッカーもできる、野球もできる、水泳もできる、マラソンもできるとか、まあ、何でもできる子がある程度の年齢になった時に、その中でも一番好きなのはこれっていうことでやった方が絶対伸びます。昔の感覚でいうと、体育が5の子に、要は運動神経がいいという子にサッカーを教えた方が上手くなるに決まってます、それがまだあんまりできないのに、そればっかりやって、確かにそれは上手くなるかもしれないけれども、じゃあ世界に通用するプレイヤーになるかというと、そうではないと思いますね。
なるほどですね。確かに世界で活躍する選手、幼い頃からやってるという方ももちろんいらっしゃいますけれども、途中から今まで違う競技をやってて、その転向して結果を出すっていうパターンも結構聞きますもんね。
ありますね。ただ、まあ早いうちからやっておくメリットっていうのは、その専門的な体の使い方とか、その戦術とかいうのをその教えられずに、体でまあ理解して体感できるっていうメリットは確かにあると思うんです、ただですね、技術がまあ上達するじゃないですか、そうすると体力が伸びなくなるんですよ。
おっと、もう一度聞いていいですか。技術が上達すると体力が伸びない、これまたさっきの腹筋と同じですか。
腹筋と同じかどうかはまあ別なんですけど技術が伸びるとですね、はい、要は手抜きが上手くなるんです、
ええ、
そうすると、はい、それ以上もっと強い選手が来た時に、
はい、
技術だけでは勝負にならないから結局負けちゃうんですよ。だから体力的なことっていうのは別にトレーニングしなきゃいけないんです。でテニスの錦織選手なんかそのパターンなんですけど、
はいはい、
彼はもう天才なんですよね、
ええ、
あのテニスのプレーに関しては、
ええ、
普通の人だったら何回も繰り返しやらないとできないことが一回見ただけでできるぐらい天才なんです、
うん、
ただフィジカルが弱かったんですよ今まで。だから世界で勝てなかったって時期があったんだけども、はい、マイケルちゃんがコーチになって、
はい、
マイケルちゃんは繰り返しやって上がっていった人なんですね、
はいはい、
体もちっちゃいけど、それでもう基礎的なフィジカルをしっかりやることによって事実を勝てるようになって世界ランク5位までいってると。
うん、
やっぱり体力なんですよ、筋力なんですよ。
なるほど、うん、体力と筋力。
そうです、
バランスの良い体力と筋力をつけることで、
そうです、
後々の専門性の高いスポーツに挑んだ時のパフォーマンスも上がると。
上がる。
これ子供の天才塾にもつながるきっとキーワードなんでしょうね。
そうなんです。ただ子供にですねきついことやらせると長続きしないじゃないですか、
はい、
だからここは指導者の腕の見せ所で、
うん、
すごいきついことやらせてるんだけれどもどんどん種類を変えてですね、
はい、
あの追い込まないんですよ。
お追い込まない。
じゃあ次、次はこれだみたいな感じでどんどんやって結果的にものすごくやってるんだけど、はい、子供たちはこうあのいっぱいプログラムがあるからなんか分かんなくて終わってるけど楽しかったよねっていう感覚だけ残す。きつくても先生の方が面白いっていう風になるわけです。これをですねできるまでやれとかいう風にやってたらもう普通嫌になりますよ。
いやいやもうそれでしたよ、スポコンですよね。もう僕も剣道を昔ですねやっていて、もうそれこそあの水を飲むなとかですね、うさぎ飛びと腕立て伏せで、
まあ、かわいそうな世代です
まあまあそういう世代もあったからですね、はい、なるほど。そういうふうに、まあ、気づいたらこう楽しく体が鍛えられているというですね新しいその指導方法もあるということですので、またそういう話もですね今後聞いていきたいと思います、
はい、
今日の気になるトピックス、想像力が育たない我が子をスポーツバカにしてはいけない理由伺いました。さあということでですねこのままエンディングに入っていきたいと思うんですけれども、今日も55分あっという間でございましたけれども、
ね、
いかがでしたか今日は。
いやなんか内容は結構あったんじゃないですか
今日もですね、もうみっちりきっちりいいお話がたくさん聞きましたよ。
なんかすごいあの
何ですか、
リオちゃんのことばっかり見てませんでした今。
だって綺麗なんですもん、
本音が出ましたね。
いやもうねやっぱり違いますよね、シュッとして。やっぱバレエをされてる方とかやっぱこう背筋も伸びてますし、うん、そしてこう
体の軸です
ね、軸ですね、うん、そしてやっぱ見せることを常にされてらっしゃいますので振る舞いとかね、
う
ん、
そうですね、
所作が美しいのでやっぱ所作が美しいというのはやっぱこうセクシーさにつながりますよね、
うん、手足が長いっていうのがいいですよねやっぱね。
そうですね、物理的にですね。なるほど。ということでですね、素敵なゲスト満載でお届けしておりますよ、福岡町角森部地区。この番組はですね、また後日も聞いていただけますように、アーカイブも発信しております。どうぞ Facebook をなさってらっしゃる方は福岡町角森部地区で検索していただいて Facebook ページにいいねをお願いします。また福岡町角森部地区グループページも立ち上げております。ここでは皆さんとのやり取り、そして、アンケートなども配信しておりますのでぜひお答えください。またメールマガジンでですねアーカイブもお届けしておりますのでぜひ登録もお願いいたしますとなっております。この後はですねなんと森部塾の異業種交流会も今日は行いますからね。
そうですね、
そういうビジネスマッチングも行っておりますのでぜひ皆さんも参加してください。さあ福岡町角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、そして吉田総合企画の提供でお送りしました。それではリオさんも一緒に最後にこの掛け声いきましょうか。
はい、
では行きますよ、せーの、ゴーマッスル。